こんにちは、オフトピックの草野美希です。
宮竹哲郎です。
オブジェクト IO の沼田です。
ディテールフューチャリストの最初です。
シェアトークではアメリカを中心に DTC、リテールテック、次世代ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちのニュースレターのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けしているポッドキャストです。はい、今回も2つニュースを紹介していこうと思うんですけれども、ちょっとお久しぶりに参加していただいている最初さんから、じゃあまずお願いします。
はい、ちょっとポッドキャストの収録久しぶりなんですけど早速今回ピックアップしたのが、H&M、 皆さんご存知のがですね、もともとビューティーラインを、2015年から作ってるんですけど、この H&M ビューティーっていうラインで、実店舗をオープンするっていうことで、まあ、本場というかノルウェーのオスロに2店舗オープンするんですけど、もともとこの H&M ビューティーのラインを作ってたっていうこと自体私知らなかったのと、なんかこれ面白いのが、その、もちろん H&M ビューティーっていう名前を冠してるラインもありつつ、メイベリンとか、レブロンかなとか、まあ、結構日本だと、ドラッグストアで売ってるような、ラインの、ちょっとこう安めの、ブランドも扱っていて、で、まあ、この実店舗でも、それを扱う予定で、80ブランドを扱う予定らしいんですね。なので、まあ、皆さんご存知の通り、H&M といえば、もうファストファッションの U というか、なので、まあ、自分たちで作って自分たちで売るっていう SPA モデルでやってきたところを、コスメは結構そのリテーラーとしてというか、こう、卸ししてもらって売るんだっていう、そのビジネスモデルが急にちょっと変わるっていうところで、でも私がピックアップした記事で、読んでたら、3年くらい前からもうちょっとそのアパレルの部門と、組織的にちょっと分離させるというか、会社内で。で、もうビューティーはビューティーで、エグゼクティブプロデューサーを置いてみたいな形になってるみたいなので、なんかそこのモデル自体からちょっと変えようとしてるのかなっていうところが、面白いなと思ってピックアップしました。
これって店舗も違うんですよね。その、ビューティーはビューティーだけ、はい、で、アパレルはアパレルだけっていう感じですよね。
なんかこれ、もともとある店舗のエントランスがビューティーらしいんですよ。ただ、結構、そのビューティーとアパレルが、こう、別に見えるようにはしつつも、まあそのビューティーが、でも、エントランスにあるので、なんかこう若い人たちがこう入ってきて、アパレルの方にも流れてくれるように、みたいな設計らしいです。
ああ、じゃあ引き寄せっていう形なんですかね。そう、引き寄せっていうことを考えると、その、他のブランドも抱えるっていうのは、なんかわかりますよね。はい、その、いろんなオプションがありますよっていうところですと。
はい、そうですね。と、その記事によると、今のその H&M ビューティーの顧客の半分が35歳より若くて、で、さらにそのうちの半分が Z 世代らしいので、まあ多分その顧客の若返りっていう意味でも、なんかここに力を入れてるのかなっていう感じですね。
そうですよね。まあ、はい。草野さん、シーンとかってビューティー系ってまだ入ってなかったでしたっけ？
出ますね。
入ってますか？
最近、新コスメみたいなのはオリジナルで出してますね。
オリジナルだ。
オリジナルで。
そういうところ意識してる可能性はありますよね。その、そうそう、アパレルでシーンとかに負けちゃっているので、なので、そこと、まあ、対抗するために、その、やっぱりコスメって、やっぱりすごい強い領域なので、そこに入り込めるとっていうところで、あとはやっぱりその、アメリカとか見ますと、その、コスメ系の、ショップとかですと、大体その、自社だけのものを売るってそんなにないので、まあ、グロシエとかやってますけど、でもグロシエでさえセフォーラに下ろしたりとかしてるわけなので、なので、やっぱり、まあ、そことの若干競合になってしまうかなとは思いますけど、
なんか製品としての、その、明確な差別化要素みたいなのってあるんですかね？違いとかって。
なんでしょうね。多分これ日本でも扱ってはいるっぽいんですけど、全然なんか見かけたことがなくて、なんか多分 EC だと買えるっぽいんですよね、見た感じだと。だからまあでも多分その、でもなんか記事にあったのはやっぱりそのファッションとそのコスメ、まあ特にその、なんて言うんでしょう、アイシャドウとかリップとか、あとネイルとか、そういうカラー系のコスメ。 は、やっぱりこう、不可分というか、こう、組み合わせて楽しむものだから、そのファッション性をみたいな感じではあったんですけど、うん、ただなんかまあ、日本で言うと、多分、その、ファッションとコスメだと、スナイデルビューティーとか、は、なんかかなり成功してるかなっていう印象はあります。
確かに。アイシャドウパレットとか。
あ、そうそうそうそう。なんかもう速攻ベスコス、出した年にもうベスコス取って、みたいな。あ、ベストコスメ大賞っていうものがありまして、もう世の女性はこのベスコスを基準にやっぱり買い物をするっていうのがあるので、割となんかでも、スナイデル、あ、まあ、うん、そうですね、スナイデルビューティーは、結構なんかそのファッションブランドがなんかこう片手間に出したっていう感じではなく、ちゃんとなんかプロからも評価されてるなっていう感じはあるので、なんかまあその H&M のラインがどういう評価を受けてるかわかんないんですけど、
確かに、うん、なんかわかんない、スナイデルビューティーとかってあのグループってあのコスメキッチンやってるじゃないですか、
うんうん、あ、そうですね、はい。
なんで、なんかそのスナイデル、自社の顧客層にはまりそうな、なんかその人がな、うんうん、どういうものを買ってどういうものを求めてるのかの、その解像度がすごい、あの、ちゃんとあって、高くて、なんかそれで、まあ、ブランドの名前を冠しつつも、結構ビューティー製品としても、かなり強いものを作れたのかなとかと思ったんですけど、なんかその H&M がやるがゆえのなんか、その良さってどこなんだろうって、ちょっと自分もあの、購入して、あの、買うね、コスメ買わないんで、買ってたら、それはそれで面白いかもしれないですけど。どういうシーンで、
まあ、今メンズコスメも出てますからね。うん、そうです
ね。どういうシーンで買ってんのかなとか。
あれ、ザラとかも出してましたっけ、うん、コスメ。
出してますね。ネイルとか、チークとか。
日本でも売ってましたっけ？
日本でも売ってます。
使われたことあります？
なんか店舗に行って見に行ったことあるんですけど、うん、なんかやっぱちょっと高めで、なんかそれだったらもう薬局の、なんていうか、デパコスみたいに高くはないけど、あの、プチプラよりはちょっと高いみたいな、ちょっとそこで買う色、なんていうか、理由があんまりちょっと見つけられなくて買わなかったっていう感じはありますね。その H&M の話で言うと、なんかアメリカだとそのコスメとか化粧品がこう集まってるところって、あの、セフォラとか、あと、何ですか ?H から始まる。
あれ、ウルトラじゃなくて。
ウルトラ、ウルトラとか、あると思うんですけど、なんか、日本の場合だと、こう、薬局が、こう、拡大して、コスメの売り場増やすとか、あと、薬局がコスメ特化の店舗だと、アインズトルペとか、みたいなパターンがすごいある、ありますけど、なんか、そういう意味で、なんか、そういうセフォラ以外の選択肢みたいな場所は、なんか、こういうところで生まれていくのかなって、ちょっと思いました。
うん、ああ、確かに。なんか、日本だと、その、デパコスとドラコスっていう、うん、なんていうんですか、二分類があって、うん、デパートコスメとドラッグストアコスメ。うん、で、なんか、ほんと、それでやっぱり、企画変えるくらい、うん、なんていうんでしょう、その、雑誌とかでも、デパコスはこれ、ドラコスはこれ、みたいな感じですけど、確かになんかアメリカって、いわゆるドラコス、が買える、なんか、そのドラコス自体がすごいドメスティックですよね。なんか日本特有のというか、うんうん、確かにそのいろんなコスメをなんか試せる場所みたいなもの自体がなんか選択肢としてなんかそんなにないのはあるのかもしれないですね。
うんうん、なんか、エハラリエさんと前ニューヨーク、うんうん、去年ニューヨーク一緒にまあまたなんか回ってた時に、彼女が、あの、まあ、ニューヨークに双方のど真ん中にターゲットできたんで、まあ、ターゲット行って、なんかターゲット入り口付近に結構そういうコスメたくさん置いてあって、これなんかお土産にいいよって、リエさんにすごいおすすめされて、なんかコス、なんか結構、なんつうの、あの、ちょっとドラコスっぽい感じっていうか、安価で、可愛い、そのコスメがいろいろあるみたいなのがなんかあったりしたんで、もしかしたらターゲットとかだからそういうものに、なんか、まあ考えてそういう風にしてるのかもしれないしね。
うん、確かに。まああとその日本だと、やっぱコスメキッチン、さっきおっしゃった、も大きいですし、フルーツギャザリングかなとかも、なんかそのコスメ集まってたりとかするので、うんうんうん、なんかやっぱりコスメって、こう、なんかファッションと違って、ブランド1個だとなかなか成立しづらくて、こう、いろいろ見比べるっていう需要がすごい大きいのかもしれないですね。うんうん、まあデパートもそうですけど。うんうん、
確かにテスターが山のようにあると、テンション上がります。
うん、そうですね。
あとコスメの原宿店とか行くと、うわーって思います。
そうだ、アットコスメも、アットコスメストアもありますね。確かに確かに。そう、なんかやっぱり同じ、例えば、うん、なんかピンクのシャドウが欲しいってなった時に、こう、ブランド違いでやっぱり試したいっていうのがあるから、まあそういう意味ではなんか多分、その H&M ビューティーの店舗も、なんかその H&M のそのビューティーのアイテムを売るっていうよりは、本当になんかその、来て楽しんで試して、もらう。まあ、なので、なんかお店もそのカウンタースペースみたいなのを作ってるらしいんですけど、うん、なんかそこでその友達とこう話したりとかしながら、なんか選べるっていう、なんか形にしてるらしくって、うん、なんかそういうのは確かに、なんかそのこう友達同士でちょっとこう、なんかあなたはこの色がいいと思うみたいなのとか、やったりとか、なんか一つのやっぱエンターテイメントの場ですよね。う
ん、まあ、グロシエのね、リュエのね、旗艦店とかすごかったもんね。
うん。グロシエはすごい考えてますからね、
友達で来たり、家族で来たりとか、みんなで楽しそうに。めっちゃ自分と鉄郎浮いてたんですけど。
うん、明らかに視察に来たなって感じ、
うん。いや、私の注文が全然忘れられててこなくて、ちょっとクレーム入れさせていただいて。さ、すぐ来た。すぐ来た。
まあでも、なんか、いろんなところに鏡を置いて、であったりとか、昔のニューヨークのフラッグシップストア、うん、今は変わりましたけど、昔のフラッグシップストアとかは、ちょっとトイレ風の、中にしたりとか、
うん、
それで、まあ、より、その、試しやすい環境、をいかに作るかっていうところで、うん、まあ、これも多分、昔、過去の、シリアトークのエピソードでも言いましたけど、その、やっぱりサードプレイス化したかったので、当時のグロシエは。うんうん、なんで、噂によると、誰かがピザを頼んだっていう、グロシエに、いわゆる3時間ぐらいずっとそこで、なんか、みんなで話してたら、誰かがピザを頼んだっていう、本当かどうかわかんないですけど。
それ、ピザも受け付けてくれるんですね。グロシエまでって言って。
ちょっとあの空間でピザの匂いするのはね。
いや、ちょっと違いますよね。
確かに。なんか化粧品売ってる場所で、なんか物食べようっていう気にもならないですよね。
でもこの、H&M のこのオスロの、なんかカクテルバーとかもついてるんですよね。なんかスパとか。
あ、そうです、そうです、うん。あ、でもなんか、それがそのさっき言った、カクテルバー風の装飾みたいな。
風のなんですね。
はい、形です。で、なんかそのスパもなんかスパ風のみたいな形にして。じゃ
実際のスパでは
ないんです
ね。
そうです、そうです。なんかその、スパ風の方は、もうちょっとこう、なんか自分一人で、なんかじっくり選ぶみたいな空間で、っていう感じみたいです。私の理解によるとですけど。ですね。まあでも、すごい、どのブランドも、やっぱりコスメにめちゃくちゃ力を入れてて、ラグジュアリーから、まあそういうちょっとこう、ファストファッションとか、まあザラとかも含めて。で、やっぱりなんか、もうファッションって今ものすごくリセールが盛り上がってきていて、まあ今のところあんまりリセールってブランドにとって、なんか、利益にならないというか、その中間業者は儲かるけれども、その売れたところでブランド本体には何もお金が入らなかったりするので、まあ、コスメってやっぱり衛生的な問題からあんまりリセールの対象になりづらいから、ちゃんとその直で買ってもらえるっていうところとか、あとまあ純粋に原価率が低いというか、ちゃんとこう、儲かるというかコスメって、っていうのもあるかもしれないんですけど、なんかその辺はちょっとなんかこう、今の、なんか潮流として、なんかちょっと感じたりもしますね。
ちょうどリセールの話も次もあるんじゃないですか。
はい、おじゃあ宮田さん、これ
つなげ、
素晴らしいつなぎじゃないですか。いやいやいや、つな
ぎ屋です、つなぎ屋。私はつなぎ屋です。
すごい裏回しがすごい。
いや
もうワンデータポイント言おうかなと思ってたんですけど。
いや、次行きました。はい、
次行きました。
はい
はい、そうです。僕が、選んだ記事なんですけど、VC のイコールベンチャーズっていう、会社が、まあ、ブログを、メディアムでブログをやってるんですけど、そこからの、投稿をピックアップしましたと。で、まあ、タイトルから言うと、リテールのアンバンドル化っていう、話で、まあ、2022年なんで去年ですと、やっぱり EC から、まあ、リアル店舗、の、切り替えっていうのがあったり、うんうん、まあ、D2C オンリーっていう戦略が、まあ、結構、 それだけの戦略はやめましょうという、まあなんとなくの業界のコンセンサスが出てきてる中で、やっぱりその黒字化っていうのをどんどん狙わないといけないんですけど、やっぱりいろんなそのリアル店舗とかに出したりとかすると、やっぱりより在庫管理が大変だったり、いろんなまあ店舗運営とか店舗を実際抱えないといけなかったりするので、そうするとまあコストがどんどんかかってしまうと、で特にアップフロントのコストがかかってしまうので、まあ黒字化がどんどん厳しく、なる中で、まあその大手ですと結構お金を持ってたりするので、そこの初期投資みたいなものはできたりするんですけど、D2C ブランドはじゃあどうするべきかというところで、このアンバンドル化っていうのが、まあ、今後出てくるんじゃないかと、いうところで、まあ、このイコールベンチャーズが信じているのが、まあ、ブランドはその一番得意なこと、まあ、プロダクトの開発だったり、そこの、直接的な関係性を持つとか、そういうところにフォーカスするべきで、で、それ以外のことは基本的にアウトソース、するべきだというところで、まあ、去年か一昨年、シリアルトークでも、その、リープ、っていうサービス、リテイラーが、その店舗運営を、このリープっていう会社に任せるっていうサービスがあるんですけど、なんかそういう、まあ、それがこのアンバンドル化の一例、だったり、あと、過剰在庫の、売買のマーケットプレイス、っていうのが、ゴーストっていうのがあるんですけど、まあ、そういう形で、その、今まで以上にそのリアルな、ロジスティックス周りでしたり、フルフィルメントでしたり、それこそ二重流通とか、もう全部含めて、まあ、そのサービス化、するんじゃないかと。で、その領域でどんどん新しいスタートアップを、期待してますと、いうことを、このイコールベンチャーズが、言ってたことですと。
いや、非常に面白いですよね、この記事も。
うん。
いや、この記事ぜひ全文読んでみていただきたい。英語がある程度読める方はめちゃくちゃ面白かったです。
うん、
なんかそのまあ、今こういう風になってるのって、その例えばこの10年とか10年ちょっとぐらいの D2C 全体のなんかまあ、D2C 全体っていうか、なんかそういう D2C 的な流れが出てきたのってこの10年ぐらいじゃないですか。
うん、
なんか環境の違いはやっぱあるかなと思ってて、なんか多分2010年前後ぐらいって、割とその、まあ、2010年というか2014、5年ぐらいからかな。なんか、メタ、Facebook とか Instagram の割と広告ハックで、ひたすら成長できますみたいな時代があって、
うんうん、
そうすると、なんかグロースのところは、とりあえず、そのアド回しとけばいいよね、みたいな話があって、なんかその、それ以外の領域にもなんか、意識が行く余裕があるというか、なんかグロースがその部分で安定してたんで、その、なんか他のこともしっかり最適化していこうみたいな、あとはその、まあもう一個違うのは多分黒字化圧力が全然ないっていう、お金調達できちゃうみたいな、っていうところで、なんかそういうモデルにみんな、なんか振り切れてったのかなって思ってて、で、今って多分その広告だけで伸びるっていうその、なんか魔法みたいなのがもちろんなくなって、多分その、ちゃんと自分たちの強みを把握して、で、そこで勝負しなきゃいけないみたいな感じになってきたんで、まさにこういうなんか考え方。アンバンドルって要するに、なんか一部切り出すみたいなイメージですよね。アウトソーシングするみたいな。
そうですね。
なんで、まあ、すごい、そういう意味では、理解できるなっていうのは思ってて、なんかここに書いてあるやつで言うと、ホールセールはフェアで、フルフィルメントアウタースペース。あ、これ全部投資先ですよね。
イコールベンチャー。投資先が多いですね。
とか、で、なんか面白いなと思った、あとリセールで言うと、トローブ、リコマースロジスティックスって書いてるんですけど、で、あと、面白いなと思ったのは、なんか、e コマースの D2C のところは、Shopify App Store って書いてて、e コマースの、なんか、より良い体験とか、そういうのは、その、Shopify アプリでやりましょう、みたいな、やってますよね、みたいな。まあ、そういうなんか、なんつうの、認識の仕方って確かに、その、言われてたらその通りだな、とかって思ってて、まあ、一方でなんか、その自社のブランドとかね、やってることが、どこにちゃんと強みがあるか把握して、で、なんか強みじゃない部分をしっかり切り出すとか、なんかその残った部分をしっかり差別化するとか、なんかそういうところもしっかり同時に考えていかないと、まあいけないんだろうなっていうのは、ありますよね。
まあ、あとやっぱりこの記事でも書かれてましたけど、その、 多分8つぐらいのカテゴリーを、出してくれてると思うんですけど、うんうん、そのうち、これが、まあ、いわゆる新しい、インフラのスタックだと、書いてるんですけど、そのうち7つが、リアルに関わるもの。
うんうんうん、
で、まあ、Shopify のみが、うんうん、そのオンライン上、のものっていうところは一つ、その、今までその、沼さんが言ったように、その広告とか、その、いわゆるデジタル上で、伸びることがどんどんできたんですけど、やっぱりこのよりリアル、な、場所でしたり、そこのリアルなオペレーションが、必要になってくる中で、そこに対してのやっぱり新しいテックスタック、っていうのが、必要になってくるんじゃないかと。で、やっぱりデジタル上ですと、Shopify アプリとか、いろんな、EC 向けの、デジタルサービスで出てきてたと思うんですけど、それが、リアルな場ですと、やっぱりまだまだ少ない、っていうところで、まあそこに対してのやっぱり新しいインフラのスタックが、今後必要になってくるんじゃないかなっていうところですね。
うん。なんか記事で面白かったのが、まあ結局その D2C もこうリアル、フィジカルな方に、プロモーションとかも含めてこう向かっていく。まああとその顧客体験をより良くするってなると、まあそのフルフィルだったりとか、こう配送の面も含めて良くしていくとかっていう、そのリアルのところに、そのまあ投資していくってなると、うん、絶対に資本の力で大企業には勝てないからこそ、もうじゃあ逆にその垂直化せずに、アンバンドルした方がいいんじゃないかっていう話はなんかめちゃくちゃ納得感があって、うんうん、まあ、多分出店とかが本当に一番わかりやすいと思うんですけど、そのやっぱり実店舗を出すってものすごい初期投資がかかる上に、うん、まあ、結構経験がないと、じゃあどのエリアに出すか、どういう立地ならいいか、内装はどうあるべきかとかって、やっぱりその D2C でこのね、数年で立ち上げてきた人たちがその知見があるわけではないので、うんうん、やっぱりこう何十年ってその小売企業っていうのをやってきた人たちだったらもう組織的に全部こうマニュアル化されてることを一からやらなきゃいけないって圧倒的に不利なので、うん、まあ、そこをやっぱりそのリープとかは、リープってこれ自分たちで場所持ってるってことですよね。箱持ってて、で、
多分ね、
そこに商品を送るみたいな。
そうですね。なんか多分、新規で借りるとかもやってくれるはずで、
う
ん、こういう場所に出店したいってなったら、代わりに交渉して借りてくれて、うん、
そこまでやってくれる。
そういうめんどくさいこともやってくれるって認識です、自分の中だと。
一
回なんか問い合わせたことあって、ちょっと、はい、話したんですけど。
あ、なるほど。その自分たちがこう所有してるところだけじゃないんですね。
そうですね。でもやっぱり、その、サイさんがおっしゃる通りで、その、一つ、やっぱりその、一つのブランドがそれを小さいブランドがやるのって結構交渉するのがすごい大変だったり、やっぱりエコノミクス的にもめちゃくちゃ大変なので、で、やっぱりそういうのに専門する、業者とかですと、そのいろんなブランドを対応しているので、もちろんいろんなデータポイントを分かっていれば、同時にスケールもし始めると、やっぱり交渉力も増してくるので、なので、例えば、まあ、このエリア全体を借りるからとか、っていうのが言えたりするんですけど、うん、やっぱり一社だとそれって言えないので、うんうん、まあそれこそ Shopify とかも全く多分同じ戦略だと思うんですけど、やっぱりそのスケール、どのポイントでスケールするか、っていうのを多分ブランドとしてより選ばないといけないっていうところですよね。
確かに。なんかそのやっぱり一個、まあ資本の集約というか、スケールっていうところで、まあ結構その D2C のまあグループ化というか、こう合併して、こうちょっと似たようなターゲットに、向けてっていうので効率化するっていうのも一個あったかなと思うんですけど、うんうん、なんかこのアンバンドル化はなんかまたそれとは違う、なんというかその資本をこう増やさずとも、うんうん、なんか小さいままで効率化していけないかっていうのはなんか一個面白いなと思って、まあそのなんて言うんでしょう、やっぱりこうブランドが複数集まってグループとかホールディングスになるみたいになってくると、まあ、やっぱりそれでこう意思決定しづらくなるところとかもあると思うので、やっぱりその D2C ならではのこう軽やかさとか、なんか新しいことをすぐやれるとか、あとちょっとこう尖った感じとかを維持しつつも、うん、まあその大企業にこう負けないくらいのサイズ感にちゃんと育っていこうってなった時に、うん、まあその自分たちが不得意なところはこうやってそのアウトソーシングしていこうっていうのはすごく合理的な考え方だなっていうの、
うん、
はい、思いますね。
まあ、
リテール領域って本当に1カテゴリーだけでもめちゃめちゃ市場が大きいなっていうのは、すごいこの記事読んで思いましたね。うんうん、なんか前回の ショピファイとかもそうですし、前回話したクレビオとか、なんか、その、もともと違うサービスやってたけど、ここの課題めちゃめちゃ大きいからやるみたいな、なんか、そこにリテール系起業家の人がこうピボットしていく話とかも見てると、なんか、一カテゴリーを突き詰めてもめちゃめちゃ大きくなれる企業とかサービス領域ってすごくあるなっていうのはすごい思いましたね。
うん、まあ、特にアメリカとかですと中小企業が多いので、うん、D2C ブランドだけでは、
うん、
なくて、いろんな人に対象になると思うので、そういう意味だとすごい市場ってでかいですし、それこそフェアとか、まあ、B2B 系とか、うん、めちゃくちゃ市場って大きいので、そこら辺でもやっぱりすごいチャンスはあるなと思うところで、個人的に一番心配っていうのかわからないですけど、その今までですとやっぱりその製造っていうところをアウトソーシング、
うん、
D2C 企業してましたと。で、それがいわゆるシーンとかティムとかによって、そこを中央企業、そこを抑えてる中央企業がそれを、取ってで、D2C ブランドを抜かして、そこがミドルマンとして抜かして、直接、ブランドを立ち上げて、US に、販売し始めましたと。じゃあ次のステップはどこかっていうと、こういう領域に行くところなんじゃないかなっていうところあるので、うんうん、なんか、うん、勢いって止められるのかなっていうのは、ちょっと心配は、してますね。
うん、うん、うん、うん。確かに。うん、
TikTok とか、まあ、ティムとかも、うん、倉庫ありますもんね。流通、
うん、固めてきた。まあ、だからバーティカルの究極系ですからね。
う
ん、
そうですよね。
まさにこの記事読んでるとき、まさにシーンのことずっと考えてましたけど、これ。
でもそれこそシーンってサードパーティーマーケットプレイスって今、ブラジルとかでやろうとしてますし、アメリカでも検討してる中で、じゃあ、アメリカでじゃあ次、もう倉庫を買い始めてるので、次に何やるかもしれないことで言うと、もう不動産買いに行くかもしれないですよね。
うん、うん、うん。
でも、ここはもう一個のモールを作っちゃいましょう。
そうですね、うん、うん。そのモールをアップデートし始めますね、きっと。
なんでそうすると、どんどん、そこに入りにくくなってしまうので、なんで、その、アンバンドル化する中でも、やっぱりその、実際のそのインフラのレイヤーを抱えてる人たちが動き出すと、結構怖いことになる可能性あるかなっていう。
うん、うん、うん、うん。
まあ、なんかしっかり、まあ、なんだろう、ブランド作っていく、まあ、作るっていうあれですけど、強いブランドになっていくみたいなところが言って、
うんうんうん、
まあ、アップルとの対比じゃないですけど、シーンと。まあ、重要なのかなって気はしますよね。
うん、そうですね。まあ、なんか、この、アンバンドルで、こう、やっていった先で、でも、例えばやっぱり、旗艦店は、まあ、ある程度、いろんなブランドも、その旗艦店は自分たちでもちろん、こう、がっつりやってるけれども、あとはちょっと、こう、フランチャイズというか、みたいな形を取るブランドとかも全然ありますし、なので、なんか、初めの方の出店とかは、リープとか使ってみて、うん、で、その上で、じゃあ、がっつりこの旗艦店はこういうふうに作り込もう、みたいな、形にしたりだとか、まあ、なんか、その、何を、こう、ブランドとして、大事に強みとするかっていうところで、まあ、その、やっぱり顧客とのつながりとかってすごく大きい部分だと思うので、なんか、この、ここにあるような、サービスをこう全部使えば完璧っていうことじゃなくって、うんうんうん、この中でも、じゃあ自分たちはどこの接点はこう自分たちでやらなきゃいけないのかとかっていうのもこう選んでいくところがやっぱりブランドらしさになるんでしょうね。
うんうん、そうですよね。僕がこの記事読んで一つ思ったのは、例えばこれ全部アンバンドル化したらブランドとして何が残るんだろうっていう強みってどこにあるんだろうっていうのが、結局、店舗運営も、アウトソーシングすれば、そこのコミュニケーションも全部なくなりますし、ブランドの強みってどこにあるのかなっていうのが、ちょっとわかんなくなったところですね。
まあ今、オープンストアにね、ブランド運営自体お願いすることできますか？
デジタル上のブランド運営も全部、任せられますし、場合によっては顧客との会を全部 AI に任せたりとか、できちゃうので、
何のためにやってるんだろうみたいなのは。
もうなんか自動運転で全部、できるのかなみたいな
、うん。なんか多分、本当に効率化を突き詰めると、なんかその差を作れなくなっちゃうんですよね。うん、その、ま、みんなが同じようにこう修練していっちゃうので、だからなんかどこを自分たちにとっての非効率にこう取っておくかというか、うん、自分たちが非効率領域として、うん、で、そこがやっぱり差になると思うので、 まあ、どこを効率化してどこを非効率化するかっていう。
まあなんか単純にこのアンバンドルした時にエコノミクス的には厳しくなるとは思うんで、あの、よほどのなんかめちゃくちゃ粗利率すごい 98% とかじゃない限りは、基本的にはこれってアウトソーシングなんで、やっぱフルフィルとかも、あの、3PL とか、もしくは 3PL よりさらにこういう消化されたアウタースペースとかシップボブとか使うともっと高いので、まあそういう意味でなんか、なんていうか、自分たちがどこでちゃん、どこの体験をキープして、まあどこはしっかり切り出して、その、結構、やっぱどうフォーカスするかはめちゃくちゃ大事なんで、やっぱもういろんなことやってると意識が研ぎ澄まされないっていうか、なんか、なんつうの、本当難しいなって自分もやっぱ感じてるところではあったりするんで、なんかその辺の、なんか、どこにどうフォーカスするかみたいなところは、ブランドとしての個性になっていくんだろうって気はします。
じゃあ、そんな感じで、今回も聞いていただきありがとうございました。ニュースレターとノートも更新しているので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。